グラムはね、前もお話しさせていただいた時もその本を買ってきて勉強したぐらい実は分かってないんだと、経験がない、うん、
ちなみに僕も本買いました
課税の
プログラミングの本買いました。
買った、
買いました。
何冊？
僕2冊買いました。3000円3000円ぐらいの、
あ、結構高いからね。
高いんです。
高いですよね、ああいうのって。買いました、2冊ぐらい。
3冊ぐらい買ったもん。でも1冊も読んでないんですよ。
ね、もう1冊買ったらスタジオ完成となった。
スタディオ、
スタディオ。
そうですね。いやでもちょっと一個余談を挟ませてもらうと、やっぱりなんかあの僕 SDK 登録もしているんで、でまあこういう iPhone 業界に関わってる人間として、まあアプリは作れないようになりたいなっていうのはなんかやっぱり片隅にはありますし、今後作っていきたいとは思っています。
お、目標、すごい宣言、
はい、
すご
い
目標
言ったからやらないとね。
そうだ、
でも本当にそういう気持ちは本当に持ってます。
クックさんのアプリ、
あれテフ君に作ってくれるそうです。なんでなんかでも作りたいとは思ってます本当に。
すごい不思議
で、あの寄稿したいと思います。
自分でこの記事は開発者の寄稿ですって違うじゃんって
知ってる、タップバンク知ってる人たちがお前バカな風だろみたいな。
俺が書こう。
おお、
俺が書いてアップバンクの記事で唯一狩りのマークが出る。
おお、そのためだけに。
そうれやな。
絶対怒られるよ。ダッサンとかに。
案外結構通る。
通らない通らない。
すいません余談でした。でも本当に作りたいと思ってます。なんでリオさんみたいな人たち、
うん、
あ、リオさんがのやってることっていうのは、そのなんだろう、今アプリ作ってない人たちに結構勇気を与えてるって本当に思います。
だから、ちょっと整理すると作れないと思っちゃってる人たちも多いと思います。
多いですよね。
プログラムなんて、はいはいはい、自分にできるわけがないと思ってるのに、あのカズエンド君は本を書いてやりたい、うんうんうん、でそれを一冊多く語りよさを
本を読ま
やってるわけじゃないですか。
いや本当にでもやる気次第だと思いますね。
うん、
あの本を買うとか買わないとかっていうよりも、
まあまあ
うん、やり始めるかどうかってことだと思うんですよ、うんうん、実際にその SDK を開いてコードを一行でも書き始めるかどうかっていうところ
が、そこがでも書き始められたのは、うん、これはあくまで客観的な気がする、はいはい、僕は最初カラーペアーズ、
はい、
見た時にやっぱ感じたのはすごいデザインのセンスがいいと思ったんですよ。まあまあこれ前も話しましたけど、
はい、
だからこの人はもしかしたらプログラマー外注してるんじゃないかな。うん、だからデザイナーが作ったアプリのように感じたんです。
ああなるほど。
そうそうそう。なんだけど聞いてみたらそうじゃなくて、うん、自分でプログラムをやっていてデザインもやってる。だからその書き始める SDK を開いて、うんうん、コードを1行でも書き始めるっていう時に、その完成形がデザインの細部においても見えていたから書き始められたんじゃないですかね。そうではないですか。
でも確かに書き始める前に、
うん、
まあ昔は違いましたけど、うん、昔は書く前に何を書けばいいかも分かんない状態でやってたけど、今はさすがにある程度こう頭で整理してどういう風にプログラムにしていくかっていう風に考えるようになりましたけど、やっぱり前はそうじゃなかったんですよ。前は書いて動くか動かないか、動けば OK みたいな動かなかったら直そうみたいな、
動かなかったこともあったってこと
ですね。全然あります、うん、だから逆にでも本当にエラー&なんとか
トライ&
トライ&エラー、
うん、
まさにそれですよ。やってうまくいかなければまたやり直す、
うん、
それの繰り返しで、
うん、
それで覚えていくんですよ、
うん、
それでこれはうまくいかないからこうやんなきゃいけないんだみたいな感じで、
うん、
少しずつノウハウを自分の中で作っていく感じですね、
うんうん、それが あの割ともうごめんなさい、開発始められてどれぐらいですか、1年2年
1年半ぐらいになるんですかね、今もう。
でもたった1年半なんですよね。ある意味
ある意味では確かに、
だって何本リリースされてます、僕今回 iPhone People の記事を作るために、はい、あのスタジオルーペってペって一覧を iTunes に出したんですけど、はいはいはい、結構ありますよね。
結構あります
よね。確かに何気にありますね。
10はありますよね。
多分いやいやね、20ぐらい、
月1ぐらいでは何かしら出せると思うんですよ、ね、
いや月1より
多い時は多い、
多い時は多いでしょ、う
ん、2ぐらいある時
も
ある。
だから申し訳ないですけど今回全部は乗らないんですよ。
いや全然そうなの、
むしろいやもうこれ以上画面ちっちゃくしたら乗せる意味ねえよなって思って
はい、はい、
だからあの数タイトルすいません、はい、あの乗らないものが出てきてしまうぐらい実は出してる。
い
やいやキーゲーム使ってるぐらい、
いやそんなには出せないです
よ。あれ異常なんです
で目標は月1ですね、最低
月1
最低それ一つは出すことをノルマ的な感じで
自分の中で、
自分の中で
多くないですか月1って。
多いけど iPhone 業界でやっていくなら少ないぐらいかもしれないですね。僕としては最低2つは出せないって多分
ごめんなさい、2つで月に2つ、
そうですね月に2つ。
その理由は何でですか。
やっぱり結局一つ一つ、まあ本当にヒットさせられれば別の話なんですけど、ヒット作が作れない限りは月2本ぐらいのペースで出していけないともう置いてかれるんじゃないかなみたいな。やっぱりどんなに一度ある程度売れたものでも数ヶ月後にはもうランク外みたいな感じで、ランク外になるともう1日1ダウンロードもないみたいな日だって
あもうあるんですよ、ね、
あるんですよ。そうなると常に新しいものを出してないと買ってもらえない。
2つのお聞きしたいことがその話にあって、はいはい、どっちからお聞きしようかなって気がするんですけど、1つは、はい、例えば月に2つは出したいんですっておっしゃいますけど、
はいはい、
月に2つ出すだけアイディアってありますか。
アイディアは逆に僕的には
うん
ありすぎて追いつかないんですよ。手が追いつかない方です。どっちか。
これはでもすごいっすね。
ね、うん、ないよ。だからね、俺はプログラマーさんでも何でもないんで、もちろんないですけど。月2つってさ、だって月2つ、なんか例えばちゃんとした記事って言ったらあれだけれど、俺はこれをやったぜ的な記事だったり、ポッドキャストだったりさ、月2つできるだって。
まあ結構難しいことはありますよね。その新しいアイデアでっていうところでかなりハードルが高くなりますね。
これやってやったぜ
みたいな、与えられてるものでやるっていうのはまあ、うん、やったぜっていう気にはなったとしても、その新しく自分のアイデアを生み出してっていうことで考えるとやっぱり難しいですよ。
これが数えるのかどうだみたいなのが月2つって言われたらさ、
僕が一番やることが好きなことというと、そのアイディアを考えることかもしれないですね。そっちの方がどっちかというと常になんか作ってる間にもどんどん新しいのが出てきて、それが邪魔なぐらいなんですけど、それが一度本当に作りたくなったら今やってる作業が進まなくなるぐらい本当に作りたいものが出てきちゃったりすると、なるべくストップしたいぐらいなんですよ。
もしかしてあの作ってるのやめて作っちゃったとかってもあったりします、
ね、それも結構ありますね
それであの実はあれやめちゃってたんだよねっていうのはどれで、実はこれがそうやって作っちゃったんだよねっていうのはどれとか教えてもらいたいと思います。
まあまずフュージョン計算機に関してはまさにずっと
思いつい
て置いといた状態、1月から作り始めるまで4ヶ月ぐらいは多分ずっと置きっぱ状態だったんですよね。そういうものが結構他にもいっぱいあって、どれがどれ、どのタイミングでどれをっていうのはちょっと今あんまり
思い出せないけど、
でも多分数足なんかは思いついちゃったから何かをやめて作ったパターンですね。あれはひらめいてから完成までに2日ぐらい
2日で作った、うん、この間誘導の南雲さんが1週間で作って言ってましたよね、あの勉強会で。2日
ですよ、デザインからプログラム、あ、まあ、ひらめきからデザインプログラム全て。
でもあれ あの数速って、はい、スタジオルーペタイトルとしては珍しくミスタッチに罰則を与えてるじゃないですか、まあ、理由は、うんうんうん、理由はね適当にやってて、は
い
は
い、まあ、罰則で即ゲームオーバーっていうのもありましたけど、
あれ
は厳しかった、
あれは厳しかったシンクロフィギュアーズ
罰則はまあケースマイケースですね。自分がやってみてそのゲームよりまあなんて言うんだろう、まあ言ってみれば連打とか適当に押すことによってクリアできちゃうゲームとか、そういうのってやっぱり思う、
まあまあまあ確かに、
そういうものが存在するとテンション下がっちゃうじゃないですか、他に真面目にやってる人からすると。だからそういう意味で数速の場合はあの適当に押すと引かれるっていうのは必要だったかな、
うん、いやそれ何が言いたかったかというと、はい、そういう引かれるっていう要素が、はい、まあ他 の, そのスタジオルーペのゲームにはない要素を入れてるにもかかわらず2日だったってことですか、
ね、そうですね、は
い、それすごい
すごい
本当です
いや今まで通りの感覚でやって思いついちゃったから2日ですっていうんじゃないですよね、ちゃんとワンクッション仕様が練られてるわけじゃないですか、
う
ん、
そうですね、うん、まあでもそれも偶然といえば偶然、うん、なんかそのノリでテンションが上がってたまたま早くできたっていうだけで、もしかしたらなんかこう1ヶ月ぐらいちまちまやってもできなかったタイミングが合わなければ、
うんうん、でもきっと iPhone ってやっぱり iPhone 業界全てのことに対してスピードが結構速いじゃないですか、うん、だからもう思いついたことはパッてやるっていうそのスピードっていうのはめちゃくちゃ大事だと思いますよ、やっぱり、う
んうん、2個目の僕が聞きたかったのはまさに風に振られたことで、はい、あの出していかなければいけない、うん、月に2つは出さなきゃダメだって、うん、最低でも1個出していかなきゃダメだっていうのは、まあまあそのヒット作どうこうっていう、そのもしかしたら利用さん的には切実に感じてる部分はともかくとして、そういうスピード感がないとダメだみたいなところってあったりします。要するに他のデベロッパーさんを見たりとか、ユーザーの動向を見たり、まあツイッターのね結構ユーザーさんと触れ合ってる中で、このスピード感でやっていかなきゃダメなんだみたいなことってあったりします。
それはありますね、このスピード感っていうか、単純に自分の中で早くもっと早くやらなければいけないっていう、まあプレッシャーでもみたいなもんですかね、やっぱり周りのスピードが速いから自然にそれについていかないといけないっていうふうになってるだけなんですよ。誰かがやってるからやんなきゃっていうよりは、単純にこの業界のスピードに合わせようとしてるだけなんじゃないですかね。
なんか目標とかってあるんですか、例えばランキング1位を目指すとか、なんか、例えば100位以内に自分のタイトルを2本入れるとか、なんかそういうような目標とかってなんかあるんですか。
いや数字的な目標は特にないですね、
まあ、1位取れるに越したことはないですけど、ね、いや
それは1位になれば嬉しいけど、でも1位取ることってのもまたじゃあ次のタイトルのプレッシャーになったりとか、そういうものもあるし、僕はただ気楽にやれるちょうどいいポジションに行きたいだけなんで。
アットバンクでね、僕と一緒です
。カラニさんと一緒ですね。
カラニさんもそうです。
いや、よくわかんない。カラニさんって言うのわかんないけど。
自分で言ってた。
カラニさんって俺じゃないみたいな。いやでもそうなると結構また僕はすごく興味が湧くんですよね、はい、他との比較ではないっていう、うん、誰か他のデベロッパーさんと比較しているわけではなくって、自分の内側からあるものとしてそのスピード感を実現しなきゃいけないって、うん、すごくないですか。
いや分かんないですよ、そうなんですかね、うん、
まあ、アイディアを考えてる、
単純に多分アイディアがいっぱいこう迫ってきてるものも一つの原因だと思うんですけど、それを作りたい気持ちがすごくあって形にしたい、だからこれを早く終わらせないと次に取り掛かれないっていう、そっちのものももちろんあって、その両方かな、業界自体のスピードっていうのももちろんあるんですけど、
僕思うのが一番難しいって思われるところがそのアイデアだと思うんですよ。
いや確かにそうだよね、
そのアプリのプログラミングの習得の仕方であったり、そのプロモーションであったりっていうのは、 いろいろ学べる点っていうのは結構あると思うんですけど、そのアイデアをポンポン出てくる、次から次へと新しいこういうアプリを作りたいっていうアイデアが出てくるっていう方が難易度高い、でそれがどんどん出てくるっていうのがやっぱりまあ魅力ですよね。すごいですよね。
分からないけど
追いついてない
この世界でやっていこうと本気でかなりきつい状態でずっと1年ぐらいやってたんで、でもそれでもやっていこうって思える唯一の多分理由がアイデアがあるからだかもしれないですね。
前おっしゃってましたもんね、なんかSDK の、 あの更新の際にどうしようか本当に迷った、でもやってよかったんだって言ってて、ハワイに行く時にそういう話を一緒にしたんですよ。
あの時は本当に結構迷った
結構それであ
の時は
まだ忘れないんですけど、今回のこの iPad のプレゼントキャンペーンやってたんですけど、そのプレゼントキャンペーンに結構かけてる部分があると、だからどういう形であれこういう機に飛躍したいんだっていうようなことを言ってて、で実際今こういう風にランキングに入るようになったっていうのはもうめちゃくちゃ嬉しいんですよ本当に。
それが3点目のリオさんがさっき言ってた3点目のマーケティングって話ですよね、これは非常に興味があって、まあね、このアップバンクポッドキャストで言うたらなんですけど、そんな別にね、あのアップバンクで毎回速攻レビューが上がるとかでもないわけじゃないですか。
ちなみに言うとフュージョン計算機の iPhone 版僕まだレビューしてないですから僕持ってるんですけどなのに25位以内に入ってるってい
う、そうね、
はい、ここでさらに上げたいと思います。
もう一個言うとあの別にアスキーなんとかで僕も書いたわけではない、
うん、どちらかといえばそんなにこう周りで
ラムさん書いてましたけどね、
ラムさんが書いてくれてそれがすごい大きかったんですけど、
でも徐々に上がっていきましたよね、
いやそういう中で、まあ、これはちょっと客観的に見て、はい、リオさんがやっている、まあ、マーケティング活動みたいなものってなんだろうって考えたら、はい、ツイッターはいっぱいありますよね、
はい、
これはものすごくまめに、ツイッターでこう書いてる人に対してありがとうだったり、あこうだよねだったりこうしますよっていうのをものすごい返してるじゃないですか。
リオさんの人柄出てます
よ人柄の話か俺も書いてるよ、
だって今リオさんといるって言ったらリオさんに会いたいっていう声もらえますもん
今カラニシさんといますよ
カラニシさんも絶対
いない
いないよ、いないよ、
いや何が言いたかったかというとそれは別に変な風にお答えいただかなくて結構なんですけど、はいはい、その一種のマーケティング活動ですよね、絶対にというか、
まあ、間違いなくその、まあ、ツイッター自体はもちろんマーケティングでもあるんですけど、もう踏み込んでしまったからには、もう何か質問されたら返すのが義務だと自分では、
踏み込んでしまったらっていうのはその俺があれを作っているスタジオルーペのリオだよって言っちゃった以上は引けないっていうのが、
まあそうですよね、無視はできないっていうか、やっぱり、
まあ、そう
見てしまった、それを僕は見てなかったら、ツイッターってものをもうまずやってなくて、ブログも何もメールも公開してなくて何も入ってこなければ、まあ
まあそうですね、
見ることもないから、無視にもならないっていう感じですけど、目に入っちゃったら無視はできないっていう、
あれだ、オープンフェイントでフレンド登録してくださいって言われたら絶対1個ずつプチプチフレンド登録
しちゃう
しちゃう
カラニシさんしない、
いや俺したよ、さっきしたよ、感じ悪いって思われたくないもんね、
カラニシさんする
するっていや、でもそれを別に義務だともうそんなに思ってないのかな、
義務ではないかな、
なんかねこれはどう説明してももしかするといやらしく聞こえてしまうかもしれないですけど、自然とやってますよね。
あでも自然にその日常の中のあれになってますね、
だからその例えば作り手クリエイターみたいな感覚で上からじゃなくって、本当になんかツイッターで交流されてる人たちと同じラインに立っていて、 いろんな要望を聞いたり、逆に言ってくる人の方がリオさんを持ち上げてたりするなんか読んでると、
いや本当に、うん、ありがたいです、
ね、でも本人は割とそうじゃなくて、あそうですかじゃあやりますとか割と気楽に答えたりするみたいな、あれは明らかにあのマーケティングになってるっていうか、
なってますよ、
うん、なってるよね、
もうファンっていうのを抱えてますもん、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、
あ、でも僕も本当にあのツイッターはフォロワー数よりも、そう、例えば3000人のフォロワーよりも30人の本当に、
うん、そうですよね、
うん、根強いファンとかそういうものを作っていきたいって思ってるから、うん、数とかそういうものは全然、
あ、そうね、さっきもね、
興味はしてない、
上島コーヒーで話したんですけど、うん、なんなんでしょうね、今それが大事に感じるっていうことだと思うんですよ、うん、例えば、はい、アップバンクって毎日あのツイッキャスティングで生放送をやっていて、
うんうん、面白かったですね今日も、
面白かったですね今日もね、本当
お二人なんか出演されてる
俺のあの小指立ってる写真はどうなんだと、もうリオさんはいいじゃんイケメンとか書かれてさ、誰か今度俺が写ったイケメンって書けと、嘘でもいいから、
内部的になんかありそうです
、僕書けますよ今度
いやそれでアップバンクっていう PV だけ言ったらめちゃくちゃ巨大なサイトが100人ですよ、
うん、
まあ最近すごい増えていて、繋がった瞬間に120とか130とか見るんですけど、うん、のツイートキャスティングをやっていて、まあ100万人とか1万人とか10万人っていう満単位で見るかもしれないユーストではないんですよ、
うん、
ここはすごい面白いなと思っていて、ユーストやった方がもしかしたら見る人は多いかもしれない、うん、1000人とか2000人とか1万人とかすぐ行くのかもしれないけど、ポップバンクってツイートキャスティングを選ぶんですよね、
うーん、面白い、
これがすごい面白いなと思ってね、
確かに、
で今リオさんが言ったこと一緒じゃないですか、
はい、はいはいはいはい、
ツイッターのフォロワー数が増えるよりも密にやり取りをしてくれる 30人でも20人でも、
うん、
そういう人たち、まあファンという言い方ももしかしたら違うのかもしれない、
ファンとはちょっと、うん、もっと本当に友達みたいな関係になりたい、
近い言い方で言ったら多分ファンクラブ会員に入ってそこで掲示板投稿できるようになった的な感じですか、
まあでも既存のそれはなハードルも高いからだって AKB とかだって総選挙に参加するだけで1票1000円とかだよ概算で
お金取るんですか、
CD 買わなきゃ投票権得られない、そうそうそう、1200円とか1500円とか、いや、だからファンっていう言葉も僕は違うのかなと思うんだけど、今他に値する言葉がないので、
うそうですね、僕もなんかどう表現していいかちょっと分からないんですけど、そうそうそう、まあそういう近い、
考えてみれば、あの例えば歌を歌う人でも、はい、絵描く人でもいいんですけど、アーティストって例えば歌を歌う、もうお前の曲いいじゃん、いいよいい曲作ったよって、お金になんないんですよこれ、
うん、
単純な話、いい曲使ってその辺に歌って、
うん、
いやいやお前歌うまいね、いい曲だねって言われたらそれお金になんない、うん、けどお金を ある意味取ってきてくれる、うん、レコード会社だったり、うん、レーベルだったり代理店だったりがいてアーティストはお金持ちになるというのが今までの仕組みじゃないですか、
はいはいはい、
違いますよね、
そうですね、
スタジオルーペに起こっていることっていうのは
僕的にはやっぱり僕自身がもともと絵描きになりたかったみたいな感じで、自分を例えるとしたら絵描きで目標はピカソみたいな、ゴッホとピカソをよく比較するんですけど、ゴッホもピカソも天才なんですけど、ゴッホは貧乏のまま、死ぬまでは、死んでからは有名になったけど死ぬまでは有名になれなかったゴッホに対して、ピカソは生きてるうちにメジャーになったっていう、一応個人じゃないですか、でもあの時代の画家っていうのは、まあ、ある意味セルフプロデュースしていったよ、最終的にはまあ画商とかこうついてくるんですけど、
それまで音楽量は分かりやすいですよね、
それに至るまではやっぱり 個人でいかに自分を売り出すかっていうところから始めないといけないんですよ。だからやっぱり僕が今やってることも画家みたいな感覚なんじゃないかなって思って。
セルフプロデュースっていうのは確かにキーワードかもしれないですね、これからのクリエイターにとって重要な、
うん、そうですね、うん、
そりゃそうかもな、うん、いやまあね、そういう話をするとね、どうしてもねメディアはどうなんだみたいな愚痴っぽい話になっちゃうから、まあ、それはいいんだけどすごいそれねよくわかるんですよ僕。あ、わかる気がする、はい、今の時代、
うんうんうん、
なんて言うんでしょうね、まあ、これもまたなかなかねいい言葉がないんですけれども、はい、半分産地直送っていう感覚ですよね、
うん、
直接届けるだけではない道もいっぱいあるけれども、うん、アーティストとそのファンというか、はい、支持する人たちが直接手を組んじゃうっていうのが実は今一番面白いことなんじゃないかなと思っていて、
うん、実際現実的に多分音楽の世界とかも、
まあ、そうなって
ますよね。そうなってると思うんですよ、うん、そのレーベルとしても、うん、やっぱりゼロから誰かをプロデュースするっていうのは大変なことじゃないですか、うん、でそれ失敗した時のリスクとか考えると、もうインディーズである程度上がってきた人たちをそこから今度は持ち上げるっていうスタンスに変わってきてる。だからそこまでは自分で上がっていかないといけないっていうのが今はまあどの
世界でも、ね、今面白いのは、はい、そうやってインディーズで上がってきて、うん、メジャーのレコード会社が契約してメジャーにした人たちがまたインディーズに戻るんですよ、
あ
ーアーティストが。面白いですよね。だからメジャーであった3年間は宣伝期間なんですよ、
うん、そういうもんなの、
うまく使ってる感じだ。
そうそうそう、だってオレンジレンジって今インディーズじゃなかったっけ。確かあの人たち沖縄で昔やってた時に契約してた事務所に今戻ってくるんですよ。あんなメジャーだった
のに。でも今あんまり聞かないですね。
そう聞かないけど一人一人に入ってくる給料は絶対今の方がいいっていう。
理想的なのかもしれないですね、
うん、でこれはね絶対象徴的だねって。すいません、すんごい自分の興味のままに暗いちょっと暗い話
大丈夫ですか。いいっすよ。
マックボトキャスト的に重くないですか。